どうもこんにちは、山崎です。普段は、横にですね、あの相方のヤブくんがいるんですけれども、今回ちょっと不在ということで、まあ、代わりという言い方はすごい失礼なんですけれども、特別ゲストを迎えて、お届けしたいと思います。で、今回から2回にわたりまして特別編ということで、私の友人でですね、現在ニューヨークで活動している、あるミュージシャン、ドラム奏者の方を迎えてお届けしたいなと思っております。で、普段ですね、企業の等の出向者ですとか、駐在員、交換留学生、ワーキングホリデー等での渡航された方々、比較的その恵まれた待遇で行かれた方の話というのはよく聞く機会はあるんですけれども、今回のゲストのような方ですね、スティック一本、体一つで渡米された、まあ、サバイバルと言っても言い過ぎではない、そういった方の環境の話を直に聞く機会というのはなかなかないのではないかなと思っております。で、私個人としても今回この2回の収録は非常に楽しみにしております。日本から飛び出して何かにチャレンジしたいと思っている方の何かきっかけになればと思います。それではゲストをご紹介したいと思います。正本恭平さんです。
どうもこんにちは、
お願いします。
正本恭平です。
拍手いいですかね。
あ、多分聞こえてます、ね、
あ、だい
向こうもう聞いてる、もうリスナーからもうパチパチパチと、
あー、いい感じですね。
何百万人、
何百万人一応これ全世界配信してますので変なこと喋れないので、ちょっと頑張っていこうかなと思うんですけれども。
は
い、
どうも、はじめまして、皆様。
はい、
ジャズドラマーの、正本恭平と申します。
正本さんですね。まあ、簡単な紹介なんですけども、はい、大阪出身ということで。
そうですね。はい。
はい、
まあ、厳密に言えばね、兵庫県の尼崎出身なんですけどね。
あ、尼なんですね。
そうです。はい。兵庫県民なんです。でも、
はいはい。
ほら、もう市外局番とかもね、06だし、ちょっと大阪なんじゃないかな、みたいな言われてますけども、
はい。
兵庫県民です。
あれですよね、横浜の人がまとめられて東京言われ
て。そんな感じ。
あれね、ごっつなんかあれ、もうあんまり聞いようないんですけどね。僕横浜市民なんでね、まあそんなことはどうでもいいんですけど。
はい。
そうなんですよね。はい、で、今回ちょっと普段は、まあ、ニューヨークで活動されてるんですけど、
はい、
一時帰国で、まあ、日本で、大阪でちょっとライブがあるということで、は
い、
まあ、合間に、忙しい時間、
いえいえ、とんでもないです。
咲いていただいて、
いえいえ、とんでもない。
当番組に。
とんでもない。
すいません、なんか。
いえいえ、ありがとうございます。呼んでいただいて。
いや、これ FM 大阪とかってよかったんですけどね。
めっちゃ楽しみですけど。
ありがとうございます。
いや、本当に。
はい、まあ、逆にスポンサーいないんで、もう自由に咲いていただいて、ね、
はい、
というふうに思っております。
P も入らない感じで。
P は当然入りません。ガンガン喋ってください、今回は。
わかりました。
のっけからエンジンかけてきましたね、これ。ちょっとこれ上伸ばしてもらいますよ。
無駄無駄。
落語みたいになったりしますけど。で、じゃあまずちょっと本題に入りたいと思いますが、はい、このミュージシャンとして渡米されたきっかけっていうのは何なんでしょうか。はい、
そうですね、まあドラムを始めたきっかけが、まあ、親父がね、父親が、まあ、元ドラマーで、
はい、
で、家にまあスティックがあったので、
はい、
本当にちっちゃい頃からなんていうんですかね、意識もせずにスティックで、まあ、遊んでる感じですか？
ああ、はいはい。
で、後に、本当に、なんていうんですか、興味を持って、
はい、
で、ちゃんとドラムっていうので、興味を持って、やりたいな、みたいな。
は
い、
ああ。
それがきっかけで、そうですね、中学の1年とか2年ぐらいでしたかね。
はいはい。
に、本当にドラムセットを初めて触って。
はい。
はい。で、そっからですね、で、本当に楽しかったんで、もう、そっからものめり込みましたね。
そののめり込んだ中学時代の頃からも最初、当初からそのプロを意識されてたのか、それとも当時はそこまでではなかった？
いや、でもね、やっぱり、なんていうんですか、その電撃が走ったじゃないですけど、
はい、
運命の出会いなんじゃないかなっていうのはすっごい感じましたね。
ああ、このドラムというものに対して、
そうですね、は
い、
本当にこれ本気でやろうとね、やっぱり思いましたし、
はい。
はい。
で、まあ、そのまま、高校卒業されて、
はい、
で、その時に一旦もう、じゃあ、プロになろうと思う。
そうですね。
時期も、その。
本当に、高校の進学の話ですか？先生とね、はい、話す時に、お前どうすんのやと、大学行くんやろうみたいな、当然ね、みんな、もう、僕らの時代は大学なんて当たり前じゃないですか。
まあ、ね、そうですね。
だから大学行くんやろうみたいな話だったんですけど、
はい、
家行きませんと。
ああ、はいはい。
え？ってなって、
はいはいはい、
どうすんねんって言って、働くんかって言ったら、いや、アメリカ行きます、みたいな。
ああ。
お前は何を言っているんや、みたいな。なるじゃないですか、やっぱり。
はいはい。
で、何すんねや。いや、音楽の勉強に、みたいな。
はあ。
だけどね、やっぱり、なやかんやの事情で、行けなくて。
ああ。
で、そこからちょっと、なんていうんですかね、行けなかった事情も、本当に、 自分まだまだやなって思ったんで、
はい。
はい。なんていうんですかね、高校時代とかってほら、もうドラム叩けるっていう時点で、ちょっとなんていうんですか、いけてるみたいな、あるじゃないですか。俺いけてるみたいな、ちょっと生きてる時期みたいな。
ちょっとサッカーでもキャプテンになったら、俺いけてるみたいな。
いけてるみたいな。もう、クラスでドラムなんて叩けるやついなかったし、やっぱり、ちょっと天狗まではそんなにいかないですけど、俺ドラム叩けんねーみたいな、俺ドラマやぜーみたいな。
はいはいはい。
いや、けど、ね、やっぱり、その時にいろんなライブ行って、ある時に、行った、ライブが、ね、海外のミュージシャンで、
はい。
で、それまでずっと日本のバンドとかをコピーしてね、バンドを組んでやってたんですけど、はい、その時に、本当に生で、外国人の、
はい、
アメリカ人の、ドラマを生で見まして。
その来日公演かなんかで、その関西に。
そうです、そうです。おー、そしたらもう、やられちゃいまして、もう本当に挫折に近いぐらいの、衝撃を受けましてですね、本当に、こんなに、世界レベルは高いのかと。
ああ。
やっぱり、それを感じまして、自分はなんて甘かったんだと。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。で、いや、今の状態でニューヨークなんて行っても、もう何の歯も立たないし、
ああ、はいはい。
もう何もできないんじゃないかと。
はい。
思いまして、もうちょっと、日本でね、ちゃんと勉強して、もうちょっとなんか やれることがあるんじゃないかと思って、
はい。
はい。で、ちょっと延期しましたね。やっぱり。はい。
で、その高校卒業の時点で、もう、プロになる、アメリカになるっていう思いは一旦封印されて、
なんていうんですかね、
ってこと
ですかね。プロはなりたいとは思ってましたね。
はい。
で、いつかニューヨークには行ってやるみたいなのは、やっぱりずっとありました。
はい。はい、
だけど、もうその演奏を聞いて、もうスティックがもう一週間二週間逃げれない状態で。
ああ。
本当の挫折ですか？初めての。
はいはい
はい。で、それまでは結構、なんやかんやで、なんか、うまいこと叩けたりとか。
ああ。
結構吸収早いみたいな思ってて。で、結構、なんやかんやで、ちょっと、ね、テクニックとかも吸収していったんですけども、もう別次元で。
ああ。
本当に挫折っていうんですか？初めての。
はい。
を感じまして、本当に、これからどうしようと、
はい、
っていうのがありました。
このまあ路頭に迷うまでではないでしょうけど、なんかこの、はい、俺は何をやってんだ、どうしたらいいんやっていうような、なんかこう順調にデビュー戦から KO 崩壊性を重ねていってたものの、海外のボンサーでいきなり KO でやられたみたいな。
そんないいもんじゃないですけど。
いや同じようなもんですよ。
それですね、はい、それが。で、とりあえずね、そっから、父親が、ね、自営業やっているんで、
はい。
まあ、建築関係ですけど、
はい。
もう、就職先もないし、それだったらもう、うちで働けやとなって、
ああ、はい。
そっから、まあ、うん、働いてましたね、そっから、はい、ずっと。
じゃあもうその、高校卒業されて、じゃあもう、この家業を継がれてっていうような。
まあ、そんな感じで、うん、で、やっぱり趣味っていうんですか、半ば諦めきれないし、
はいはい、
自分の中ではまだ燃えてる部分もあったので、
あ、
いつかいつかは、みたいな思ってたので、
はい、
やっぱり、それは思いつつ、そして活動もしながら、
はい、
夜は、昼はその仕事をやって、はい、夜は音楽活動みたいな、
あ、
ね、感じで、まあ、ドラムはずっと練習して続けてましたね。
あ、
はい、
で、それでまあしばらくその18歳以降、まあ十数年間ですかね。
そうですね。
まあそういう生活が、まあ仕事をしながら、
そうですね。
まあ空いた時間で、まあ趣味としてドラムを極めようと。
そうですね。あと、まあ二十歳ぐらいからまあ、何ですか、お金もらってプロデビューって言うんですか？
ああ、はい、
はい。は始めてたので、
はい、はい。
そうですね、はい。プロ活動って言うんですか？
はい。
はしてたので、はい。それを活動しながら、まあ食べれないんで、もちろん。
ああ。
はい。それだけで食べれないんで、その昼の仕事をしつつ、それをキープしつつ、
はい。
はい。いつかはいつかはと。
と。思い
で。って思い、思いをふけ、ニューヨークに思いをふけながら、
ふけながら、
いつかはと思う。
いつかはと。悶々とした日々を。
悶々とした日々を。はい。
スティック握って悶々としたんですね。
P ですよ。
なんかね、いい話が全然これなんか申し訳ないですよね。 これあれですよ、これなんか本当に、なんかデブ・ウェックルと対バンできた時に、きっかけがこれ言われたらね、本当に僕もすごい申し訳ないで、なんか本件怒られそうな感じがしますけれども、あれなんですけれども。
はい、
で、それから、まあ十数年、はい、その、まあ、そういう状況が続いて、
そうですね、はい。
で、まあ、その、やっぱり思いが抑えきれず、
はい。
これ今、2015年10月時点での収録段階なんですけども、はい。答弁されたのは2014年でしたね。
そうですね。2014年の8月の頭ですね。
8月の頭に、はい、やっぱり、俺は向こうでやるんやと。
はい。まあ、それまでのその3年前にも、はい。1回、1ヶ月だけ行きまして、
ああ、その、今回というか、その2014年の。
それは、はい。また、なんていうんですか、住むっていう決意をしたのが、去年の8月。
はい。はい、
で、1ヶ月だけ行ったのは、その、3年前だから。
2012年ですね。2
年ですね、はい。の8月、7月、1ヶ月、本当に丸々、ニューヨークに行きまして。はい。はい、それが、初めての、その、渡米ではなく、初めてのニューヨークですね。
ああ。
はい。
で、その時やっぱ1ヶ月ニューヨークで滞在されて、
そうです。
あ、やっぱり俺はここで、挑戦したい、やってみたい。
そうですね、はい。
思いがやっぱもう固まって、
はい。
で、それからまあ、一旦帰国されて、準備して、
そうです、お金貯めて。
貯めて、
はい。
で、2014年に、まあもうがっつりと。
はい、もう完全に進むっていう、もう学生ビザを取って、
で、はい。
もう、5年はもらえたのでね、学生ビザ。もう、5年は絶対進んでやると。
思い出。
はい。
ああ、なるほど。さあ、そうなんですね。
はい。
ああ、結構じゃあ、やっぱその、ちっちゃい頃からずっとこう、ドラマ、ミュージシャンになりたいっていうのがずっとあって、はい、で、まあ、最初、もともと1ヶ月一旦行かれて、で、はい、今回、向こうアメリカに渡られて、
はい、
やっぱりその、あれですか、その、高校生の時に受けた衝撃みたいなっていう、今、さっき話されてましたけども、
はい、
向こうに渡った時も、また別の意味でのそういう衝撃みたいな。そうですね。
はい。やっぱり、なんていうんですか、土壌も音楽事情のと、なんていうんですか、土壌も違いますし、
はいはいはい、
その密接度というんですか、音楽の。
ああ、密接度っていうのは
普通の、その、一般の方です、はい、っていうんですか、はもう本当に密接に音楽と繋がってるなっていうのを本当に感じましたね。
その、
もう老若男女。
男女。
言えた。
おめでとうございます。
本当に関わらず、本当に音楽を愛してるというか、大如実に本当に感じましたね。
この生活の中において、その市民、人間とその音楽の距離がやっぱすごい近いというところですね。
はい。
ああ、そうだとやっぱ音楽ももちろんです。他の芸術全般もやっぱそういう国なんですね。
そうですね、はい。
その、まあ、僕もその音楽は詳しくわからないですけども、まあ、舞台にしても、小劇場、東京とかでも小劇場ってそんなに数ないんですけども、アメリカでしたらそのオフブロードウェイ、オフブロードウェイ、はい、まあ、頂点のオンブロードウェイを筆頭に、その、まあ、マイナーリーグという、まあ、表現はちょっと良くないかもしれないですけども、まあ、マイナーリーグ的なそういうオフブロードウェイ、オフブロードウェイっていうのがあって、やっぱりすごいこの、あ、まあ、密接に、
はい、
そういった芸術が、アートが、入り込んでるなという風な印象はあるんですけども、やっぱりそこは音楽もおだぶに漏れずという。
もう完全にやっぱりすっごく密接に繋がってると思います。あまり日本で、なんていうんですか、平日のライブってあんまりそんなに埋まらないじゃないですか。
ああ、確かに自分も今ちょっと東京に住んでますけども、そうですね、そう毎日何かしらどっかでやってるっていうのはないですね。
まあ、ニューヨーク、ロスアンゼルスとかの音楽事情は僕あんまね、行ったことないんで、あんまり遊びにしか行ったことないんで、あんまり知らないんですけども、
はい、
特にニューヨークは、もう平日でも普通にすごいライブもやってますし、
はい、
あと、ね、サブウェイが止まらないんで、夜中中やってるので、
あ、
だから、
24時間運行
そうですね、はい。
はあはあ、
だから、もう終電気にせずに入れるので、だから多分、また発展する理由の一つなんでしょうね。音楽がとか、帰らなくていいっていうのはね、その終電で。
絶えずそのどこかで何かが行われてる
という。必ずどっかでライブやってますね。
ああ。
本当にハイレベルなね、やっぱり音楽が。
はいはい。
やってますね。
そうですね。このまあ僕収録前にも2ヶ月ほど前、
はい、
9月ぐらいですかね。一回ちょっと ニューヨークの正本さん宅にちょっと遊びに行かせてもらった
とかって。来ましたね。
で、ちょっとまあ僕も多少ちょっとドラムはたしなんでるんで、で、なんかどっかセッションやってる日はないですかと、何曜日にやってますかというような形を聞くと、いや、毎日やってますと。
毎日どっかでやって
ます。どこがいいですかと。なかなかそんな返しが来ると思わなかったんで、だいたいなんか日本とかだったら、まあ、何曜日にここでやってる、ね、何曜日にやってるっていうようなイメージなんですけども、うんうん、はい、ニューヨークだともうなんか、
どこかしらで必ず、毎日やってるとこもありますしね、その、同じライブハウスで毎日。
さあ、そうですね。
はい。夜中1時から2時からと。はい。もう考えられないですよね。
考えられないですね。
日本ではね。本当に終電気にせず、もう朝までずっとみんな音楽やってます。
僕もその、まあ、どっかないですかっていう風なの聞いたら、どういうジャンルのジャズがいいですか、ホテルから近い方がいいですか、早く帰りたいですか、遅までいたいですかって。なんか、そういう、なんかこの、機械のスペックでも聞かれてるような、はあ、すごい国だなと。
そうですね。
改めて思ったんですけど。
はい。だから、すごい密接に感じて、関わっているなと、本当に心から思いました。
ああ。
はい。
よくその、地下鉄の駅とかでも、ゴミ箱とか案内叩いて、はいはいはいはい、ストリートミュージシャンっていうんですかね。
います。
うん、ああいう人たちがこう演奏してるところをよく見るんですけども、なかなか、なんですかね、日本とかの見かけるストリートミュージシャンの人って、こう、ギターの弾き語りですとか、うんうん、まあそういったのが多いんですけども、はい、結構ニューヨークとかって、バケツだけ叩いてひたすらいるとか、はい、
やっぱりね、グルーブがすごいやつは、お客さん集ませますね。
ああ。
バケツだけでも。
はいはいはい。
はい。で、やっぱり、この間見た、日本人が悪いっていうわけじゃないんですけども、
はい。
はい、日本人が一人叩いてましたけど、もうただ単に普通に叩いててるだけでは、やっぱりお客さんは全然集まってなかったんで、
あ、
本当にソウルの部分というんですか、
はい。
もう魂込めて熱い演奏をすれば、
はい。
はい、やっぱり、向こうでもね、通用すると思うんですけども、はい。お客さんはやっぱりそういう人たち、そういう人にお客さんは集まります。
ああ。やっぱりこう、中から出るものをどう表現するか。
人生ですね、本当に。
あとまあ、何ですかね、そのお客さんをどれだけ楽しませるかみたいな、
はい、
そこなんですかね。
そうですね。はい。
どうなんでしょう、やっぱり、その、サービス精神が旺盛なミュージシャン、まあそういう意味でおいて、サービス精神旺盛なミュージシャンっていうのが、やっぱりイメージ的には多いと感じられますか。
はい。その方が受けるとは思います。やっぱり、はい。
ああ。
ちょっと面白いことをしてみたりとか、
はい。
音楽に絡めてとか、
あ、
チャーミングな人がいたりとか、
はい。
で、向こうは本当に個性の国なので、
はいはい。
普通ではやっぱり売れないので、もちろん、はい。
何かその、
何か持ってるものがないと、一個飛び抜けれないので、そこは本当に難しい部分なんですけども、個性を、全面に出さないと、
はい。
はい。売れないですね。
あ、
売れたいですね。
いや、この、でもラジオが個性の一つで、いや、ああ、ならないですね。そうなんですよね。ああ、やっぱりその個性重視。
個性大事です。
よくその街中でも、まあ仕事の中でも学校でもそのアメリカはやっぱ個人個性を重視する国だというふうには、はい、よく僕も話を聞いたりはしますけども、はい、実際やっぱり行かれてもう肌でそういうことはボロに感じたと。
感じます。はい。
やっぱりその、当然技術的にも、まあ音楽に限らず全部の芸術のジャンルもそうなんですけども、やっぱりアメリカが頂点だってイメージは自分も持ってまして、
うん、
で、向こう、まあ確かに技術を持ってるんですけども、それだけじゃない、やっぱりなんて。
何かが今、いります。何かがいります。
今はその、じゃあその何かを
探してる。今を本当に探し中ですね。はい。
ぼんやりとしかまだちょっと見えないん
だ。もう本当におはがきでいただきたいぐらいの。
大丈夫ですよ。結構この番組おはがきいただいてますね。そうなんですよ。毎回僕読まずにね、番組するんで、まあ、ええ加減せえ、いう話をして。いや、今度読みます。今度のオンエアでは、っていう話をしてて、
はい、
そして今度のオンエア、これ特別編ですからね。まあ、多分あんま読まないですけど。
読まないですか。
いや、もう特別編はもう僕喋らんと、もうちょっとしょうもさん喋ってもらってますから。いや、もういいんです、もう僕は。
まあまあ、そう言わずに。
そんなことで。で、ちょっとこれ入れとかないといけないんで、ちょっと喋らせてもらいます。
はい。
特攻は、ポッドキャストキーステーションに全世界へ配信しております。まあ先ほどちょっとまあ個性を、
はい、
重視、まあ個性を まあ何を売っていくか、セールスポイントは何かということをやっぱり自分の中で、まあセルフプロデュースっていうかセルフマネジメントというか、いうふうなことをしっかりして、まあもちろんその、楽器のスキル、音楽のスキルというのは土台としてあることは大前提だと思うんですけども、まあ、そういった中でまあ自分というものをどうやって売り込んでいくか、まあこういうところも、その、なかなか、まあ単身で、答弁されている正本さんですと、なかなか、日々頭を、ドラムの、トレーニング以上に頭を悩まされている部分かとは思うんですけども、ね、
はい、
今現状やっている範囲でどういったところを意識されてますか？
そうですね。まず第一にやっぱりアメリカなので英語がね、やっぱり。
ああ、やっぱりそうですか。
完全に必須じゃないですか。
ああ、そうですね。
やっぱり、向こう行って喋れて当然なので。
ああ、はいはいはい。
そこがまだまだやっぱり1年目なので、英語がやっぱりですね、まだまだ追いつかないので。その自分の自己紹介なり、その自分で売り込んでいくプロデュースですか？
はい。
を英語でやっぱりね、やっていくっていうのはすごく難しいと思いますね。
ああ。
全日本人が悩んでるんじゃないですかね。
なんか、そう、こう聞いてると、本当になんかビジネスマンとあんまやってることがわからないんじゃないかな。
本当に営業なんでね、セルフプロデュースでね、自分、ね、はい、どんどん売り込んでいかないとダメですし、練習もしないとダメですし、学校も行かないとダメですし。
そうですよね。で、プロデュースするために、こう、英語のトレーニングするために、学校行って勉強して、ね、
はい、
で、話題も広げなあかんから、新聞や雑誌も読まなあかん
って。そうです、
そうです。なんか、ビジネスマンという何が違うんやっていう。売ってるもんが違うだけですね。
そうですね。
音楽の、自分の音楽の時間を売ってんのか、そう、作ってる商品売ってるのか、みたいな。はぁ、あ。やっぱ行くとこまで行くと同じなんですね。
ですかね。どこの世界も厳しいじゃないですか。
そうですね。
本当にそう思います。
景気もね、あれですしね。
そうですね。でもね、僕もほら、ね、建築関係の仕事とかしてましたから。
ああ、やっぱり営業活動ね、されて、そういう、そっちの方もされてましたんでね。
どこの世界も大変です。
なんかね、僕もその、まあ、仕事柄と言いますか、そのビジネスのそういうセミナーとか研修とかをちょこちょこまあ受けたりするんですけど、
はい、なるほど、はい、
その先生と言ってることが全く同じ。
どこの世界にも悩みは尽きないですし、
はい、
ね、本当に人間関係とこの付き合いとね、
はい、
やっぱりそれが一番ネックになってくるんじゃないですか。人と人のとの、音楽って言っても人と人との付き合いですから、
はい、ああ、はい。
はい、もうやっぱり、そこが一番大事だと思います。
ああ、音楽、ミュージシャンを呼んだんですけれども、結局、ところは、ゴールは同じと。
何のセミナーや。
出て普通のセミナーですよ。全く何もないですからね。気にしないでくださいね。で、すいません。ちょっと話ちょっと飛んでしまってあれなんですけども。はい、で、まあ、その自分を売り込んでいくっていう中で、
はい、
まあ、単身渡られたというお話をされたんですけども、何かその、向こうにそういうつてですとか、何かそういう方っていうのはいらっしゃるんですか？
そうですね。3年前に、その1ヶ月、
はい、
ね、行ったっていう話したんですけども、
はい、
その時にですね、やっぱり、その時に、師匠、はい、っていうのに出会いまして。
それは正本さんの今音楽の師匠の
方。そうですね、はい。
はいはいはい。
もう世界的に、ジャズでは世界的に有名なんですね、
はい、
サックス奏者のルードナルドソンの今レギュラードラマーですね。
ああ。
谷中福士さんっていう方なんですけども。
はい。はい、
ちょうど、1年に、2度ほどジャパンツアーで、日本全国回りはるんですけども。
はい、ああ、はい。
その時に、大阪に来た時に、初めて拝見させていただいて、
はい。
度肝を抜かれたというか、
ああ。
もう日本人離れって言うんですか？
はい。
もう完全に、もうニューヨーク州がプンプンの、
はい、ああ。
もう、びっくりしてですね、まさにまた電撃がまた走りましてですね、
はい。
それまで僕習ったことっていうのが、本当に父親ぐらいで、
はい。
あとね、ビデオ傍体、CD とかコピーとかね、はい、して、で、自分で自己練習でやってきたんですけども、初めて、なんていうんですか、本当に心の底から習いたいと、
あ、はい、
思いまして、もうこれはもう弟子入りしようと思いまして、
はい、
で、弟子入りするならもうニューヨークまで行かなダメじゃないかと。
ああ、はい、はい。
逆に失礼やと、
はい。
もう日本で弟子にしてくださいっていうのはちょっと違うんじゃないかと思ったので、もう行ってしまえと。はい、
ああ、もう行ってしまう、現地に。
もう現地に行って、もう直接頭下げて、
はい。
弟子にしてもらおうと思いまして、
はい。
本当にスティック一本、体、はい、ね、一つで、
はい。
スーツケースに 服とか、うん、もうね、日用品だけを、はい、詰め込んで。
ほんまにバックパッカーの
、ね、少しの現金と、じゃないですけど、まあね。
あと一袋の米と。
もう昭和みたいな話してますけども。
もうでもほんまそんな世界なんでしょうね。
そうですね。もうそこまで、やっぱり行きたいと思いましたし、
はい。
もう、やっぱり向こうで活躍したいっていうのは、やっぱありましたんで、
はい。
もう行ってしまえと。
はい。
行ったらなんとかなるやろ、みたいな。
ああ。
ああいう感じで。
はい。
もう、渡米しました。
ああ。その、でも、師匠の方が日本人やったのは良かったですよね。
そうですね、日本人ですね。
まあ、アメリカでは外国人なわけじゃないですか。
そうですね、もうアメリカ国籍持ってはるので、はい。
ああ。
もうニューヨークに30、今年で5年目かな。
はい。
はい。だから、本当に日本語も通じてね、すべて細かいところまで教えてもらえるので、
はい。
ね、一流の技術とかね、すべて教えてくださるので、もう弟子入りもしようと思って、
はい。
で、渡米して、本当に師匠のギグに、
はい。
スケジュール調べていきまして、
はい、ああ、はい。
本当に、ギグが終わって、
はい。
はい、なんか3トン。
はい。
主に何やと。
ああ、関西弁なんですか
滋賀県出身なので。
ああ、それもまだ近いですね。
そうですね。
いいですね。
もう何やと。で、その時に、この間大阪で、ライブを拝見させていただいて、ちょっとお話しさせていただいた仕事なんですけども。
はい。
おおみたいな。ニューヨークいつ来たのみたいな。
ああ、はい。
で、いつ、あ、一週間ぐらい前に来ました、みたいな。
ああ、はい、はいはい。
そんな話で。で、どうしたの？いつまでいるの？みたいな話していただいて。ほんで、
はい、
師匠って言って、師匠みたいになって。
ああ、その時初めて師匠
って言って。師匠、弟子にしてくださいって本当に頭下げて。
はい。
で、いいよって、えって。
意外にあっさり。
僕もかなりびっくりしたんですけども、いや、門前払い完全に食らうんかなと、
はい。
思ったんですけども、はい、いいよ、レッスンいつするみたいな。
はあ、もうその話だったんです
ね。あれよあれよと決まりまして。
はい。
で、僕が思うに、やっぱりニューヨークまで行ったっていうのが大きいと思うんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。やっぱりそこが大きいんではないかなと、
はい。
思ってます、はい。聞いたことはないですけど。
ああ、
はい。やっぱり現地に行って、もう直接、
はい。
その覚悟を僕も見せたつもりだし、
はい。
本気やなんやぞと、
はい。
いうのをやっぱり、ね、その一言に全部含めたので。
ああ。ビジネスマンの世界とかでも今メールとかありますから、見積もりでもメールでピッと送れるんですけども、そうではなく、印刷したものを手で持って、お願いしますっていう、この、ずっと心意気
そうですね。はい。もう本当に頭下げて、
はい。
お願いしますと。弟子にぜひしてください、みたいな。
まあ多分もうその思いが通じたから、このクソ忙しい中、弟子を取ろうと。
多分。
いうのを、決意されたんでしょうね。
どう思うと願ってます。
あ、僕じゃあ、それ聞いておきます
よ。恐ろしいです。
いや、そんなことないねんとか言われたらびっくりしますけど、ね、いや、そんなには言わないですから。違法告しかしませんから。
ね、弟子もね、お弟子さんも、もう結構数いてはるので。
ああ、はい。え、そのお弟子さんの構成っていうのは、あれですか、日本人だけなんですか、それともその、もう国籍問わず。
レッスンは、はい、されてますね、国籍問わず。
ああ。
やっぱり、アメリカ人でも、もう何人関係なく、師匠のドラマは素晴らしいので、
はい。
はい。やっぱり、レッスンしてほしいっていう人が結構いるので、
ああ。
レッスンされてますね。
ああ、そうなんですね。
はい。
で、今ももう向こうで、その、現地で、こういう関係作っていくっていうのでは、やっぱ、今は、その師匠さんについて、その、まあ、周りの人からどんどん広げていってっていうような。
そんな感じですね。
はい。ジ
ャムセッションいろいろ行ってみたりとか、音楽、ジャズのね、ライブとか、もう本当に毎晩やってるので、
はい。
どっかね、フラット見に行ったりとか、
ああ、はい。
本当に向こうは安くで見れるので、
はい。
はい。一流どころをたった3ドルで見れるとか。
3ドル360円ぐらいですか？
ですかね。
360円。
もう、びっくりしますよ、本当に。
牛丼食う感覚で。
本当にびっくりしますね。
そんなに安いんですか？
ピンからキリマンなんですけども、 ブルーノートとかね、はい、やっぱりちょっと高めの設定なんですけども、
あ、
まあ、場所が場所であんだけ綺麗なので、
はい、
なんですけども、普通の小さいジャズクラブとか、レストランとかですかね。
あ、はい、
はい。向こうはレストランで BGM としてバンドを雇って、
はい、
で、そこで生演奏が聴けるっていうので、はい、本当にバーカウンターに座って、はい、ドリンク一杯。
あ、
注文すればもうずっと夜中中聞いてられるっていうところが結構あるので。
それは、その、お店入った時にミュージックチャージというのは取られないんですか？
取られないですね。
取られないんですか？
はい。取るとこもあるんでしょうけども、はい。僕が言ってるのは取られないとこです。本当に、そのバーで、僕はお酒飲まないんですけども、はい、コーラ一杯で、3ドル4ドルで、もうずっと見てられるっていう。
はぁ、
はい。
あ、そうなんですね。
それがやっぱりね、日本と違うんでしょうかね。そういうとこないですものね。
その、やっぱり、それだけ安くって音楽に触れられるっていうところが、やっぱり敷居が下がる安い
ですね。
ところなんですね。
そこの要因は大きいと思いますよ。はい、
その、やっぱり、僕なんか事情がよくわからないので、そのミュージックチャージとかがなければ、はい、その、で、ドリンクいっぱいでいられると、店の方自体が危ない、はい、経営がちょっと苦しくなるんじゃないかっていうふうな、はい、ちょっと邪推してしまうところがあるんですけど、
はい、
そう、多分補ってあり余るほど、やっぱり魅力のある音楽があって、
ね、
ま、街としてニューヨーク中でこう盛り上げようみたいな、そういうやっぱ気概っていうのが
あると思いますね。
あ、
だけど、やっぱり、ジャズの、なんていうんですか、お店とかも結構閉まってきてますし、やっぱり、
はいはいはい、
ね、師匠とか周りの先輩方のお話聞いてると、うん、いろんな、あの老舗のお店が潰れたとか、
はいはい、
やっぱりそういうの聞くので、やっぱり不景気の影響は少なからず、
はい、
かなり影響を受けてると思いますね。
ああ、そうなんですね。
はい。
もともと、まあ僕の、まあ、知識の範囲なんですけども、2、3年前とか、2、3年前かな。ちょっとすみません、具体的な時期はわからないんですけども、はい、ニューヨークのマンハッタンの中だけでジャズクラブが500件ほどあるっていうのを昔は聞いてたんですけども、今大体どれぐらい残ってるんですか？
僕、ああ、その辺わかんないんですけど、100とかあるのかな、わかんないですけども、そんなに名前500なんて聞かないですよ。
あ、もうどんどんどんどんやっぱなくなってきちゃってるんですかね。
はい。はい、
その、まあ、私、その、まあ、500いうのも、まあ、確かな情報がわからないですけど、はい、ちょっと人捨てできたみたいなあれなんですけども、うん、はぁ、
かなり減ってると思います。はい。
その、なんですかね、景気が悪くなって、その、ミュージシャンたちが活動できる場も、そう、狭まってきてる。
そうですね、はい。
はぁ、やっぱ東京でも似たようなことって起こってるんですけども、国が変わっても同じなんですね。
やっぱりね、もう CD も売れない時期に入ってきちゃったじゃないですか。
ああ、今はそうですね。
もう日本も完全にそうですし。
そうですね。
はい。もう簡単にパソコンでね、インターネットで音楽なんて聴ける時代なので。
はい。
CD も売れないし、本当にね、大変な時期になってますけども。
まあ、えらい過酷な時代に渡りましたね。
なんで俺は行ったんやという話なんですけども、いや、やっぱり夢は諦めず。
はい。
あ、夢は諦めきれないので。
はい。
この先どうなるか分かんないですけども、他に目的もないのでね、やっぱり、やっぱり好きなことをやって死にたいなと。
なんか哲学的な話になりましたね。
後悔はしたくじゃないじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
はい。もう、月並みな言い方かかもしれないですけど、人生、やっぱり後悔して死にたくないので、
はい。
はい。悔いのない人生をということで。
ああ。
いろいろ周りには迷惑かけてますけども。
はい。
やっぱりドラマーにはなるって決めたもんね。
はい。
そしてニューヨークで活躍すると、
はい、
心に決めて渡米しましたので、やっぱりそこは捨てきれず、
はい、
もうなんとか、なんとか生き残ってやろうじゃないかと思ってる次第なんですけど。
はい、ああ。なんかでも、そんな思いを持って渡米されて、
はい、
向こうで活動している間、忙しい間の手の一時帰国している間に、このラジオってなんか大変申し訳ない。
いやいやいやいやいや。いやー、こっからですよ。
こっから、こっからですか。
これもありですよ。
これもありですか、ね、
楽しいですよ。
すいません、なんか今日おもろいこと何にも言えない、ね。
とんでもないです、とんでもないです、もう。
いや、やっぱりあの、天ヶ崎なんで、
はい、
あの、ちょっと笑いの方も入れていかなくて、僕、ちょっとね、今回笑いが全くないんで、申し訳ないなと思って。
どうしたんですか、山ちゃん。
やっぱり、ね、ダメですね。
なんか変に緊張してるみたいで、なんか。 僕ごときに。
いや、僕ほんま緊張しいなんですよ。ほんまダメなんですよ。
僕ごときに。もう無名も無名ですよ、本当に。
いやー、これだって1ヶ月後になったらひょっと。
お
あ、あのラジオの。
おみたいな。
あの
もう1週間後ヨーロッパツアー行くぞ、みたいな感じで言われて。それはもう夢物語ですね、本当にね。
あのね、
でも、はい。あの、ニューヨークはそのチャンスが転がっているので、
はい。
誰がどうなるかわかんないのがまたニューヨークなので。本当にあの、ジャムセッションとか行ったらですね、
はい。
フラット、超大物ミュージシャン、ジャズミュージシャンがフラット入ってきてですね、
はい。
一曲弾いて帰るという、
ああ。
もう日本ではありえない話なので、その人にやっぱりね、フラット入ってきた人に見染められたら、
はい。
本当わかんないですから、何が起こるか。そのために毎日精進の日々ですよ。
ああ、すごいですね。なんかフラット一曲だけ。
そうですね。
それはあれですか、その名の知れたとこに限らず。
限らずフラット遊びに来たり。
ああ。
やっぱり音楽のあるとこに、やっぱり大物ミュージシャンも来ますので。
はい。
うん、フラット本当に、本当にどこのおっさんやっていうのが、もうフラット入ってきて、どこのおっさんやってパッて見たら、ええー、っていう名前の人が、
はいはいはい、
ええー、みたいな。なんでここにって言って。
あの有名な、誰々が、
そうです、もうそうです。ジャズを作ってきた人たちの、がフラット入ってきて、ええー、って言って。で、やっぱりもう周りのミュージシャンたちはもう知ってるので、やっぱり。
ああ、はい。
よく来た、よく来た、とか、ようこそ、みたいな。
でも、来てる本人はそんな思ってないでしょうね。わし、家近所やから、ちょっと寄っただけやねん。で、時間あるから、ちょっと一曲ピアノ見ていこうかな、ぐらいのノリなんでしょうね。
ほんと、そんなノリですよ。ふらっと遊びに行って。多分でも昔からそこでもね、弾いてたとか、演奏してた、ね、でしょうし。
はい。
僕がただね、長年いないんで、知らないだけで。
はい。でも、ほぼやっぱり。
ダウンなんでね。はい。
でもあれですよね、そのトップの方が、トップ走ってらっしゃる方が、そういうフラット、その小さい店でも来るっていうような雰囲気がある街っていうのは、やっぱりいいですよね。
そうですね。やっぱりすごいと思いますよ、本当に。あの、一般市民、一般っていうのもまあおかしな話なんですけど、
はい、
普通の人も、普通にその人と喋れますし、垣根がないっていうんですか、質問したら普通に僕なんかでも質問したら普通に答えてくれますし、
はい、
頑張れよって言ってくれますし、
はい、
本当に器が広いっていうんですか、器がでっかいっていうんですか、やっぱり世界の人たちは。
はい、
そこはすごいびっくりします。はい、
その、まあ、小さいところにもフラッと来て、で、はい、その、まあ、距離近いところで喋れてっていう、うん、なかなかその、で、まあ、さっきの話ちょっと戻るんですけども、はい、あの、安いところだったら3ドルでずっと曲が聴けるだとか、
そ
ういう環境が、あの、あると、なかなかその、日本では、まあ、僕、まあ、その、東京の話ばかりで申し訳ないんですけども、はい、東京だとその、そういった名の知れた、有名な、世界的に有名なミュージシャンとかだったら、その、ブルーノートですとか、ビルボードですとか、行って、ね、僕もたまにちょっと見に行ったりはするんですけども、チャージとか入れて、多分1万円近く食事とか入れると、
なりますね。
なるんですよ、
ね。なりますね。
そうなると、ふらっと行けないんです
よ。行けないですね。はい。
都内で一軒だけそういう人がフラッと仕事終わりで来てるところは一個だけあるんですけども、うん、でもそこだけなんで、うん、やっぱそこだけがごった返してしまう。うん、だそこに行かなければいけないんだな。
はいはいはい、はい。
でもニューヨークとかだったら、その、今の話ですと、どこかで、まあ、進出、鬼没みたいな、はいはい、あの、ポコッと、あ、ここに、あるちっちゃい店に現れた、
はい。
で、次の日はどこどこっていうレストランに来た。
はい、
で、次の日はどこどこっていう喫茶店に現れたとか。なんかもうそんな感覚なんですよね。
本当にどこに誰が現れるか、本当にわかんないんで、
はい。
で、チャンスはどこに転がってるかわかんないので、
はい、
もうとにかく運を、なんていうんですか、寄せるというか、
はい、
ね。運もやっぱりね、一つの、ね、はい、技術とテクニックってなんていうんですか、
運も実力のうち
ですよね。そうです、そうです、そう、本当にそれなので、運をなるべくいいことをして、
はい、
運をね、
はい、
貯めていって、どこかで、フラッとね、大物に見染められて、みたいな。
そうですね。
夢物語が。で、まあ、実際あるのがニューヨークなので、
そうですね。
はい。努力し続けることが、はい、大事だと思います。
どこで現れるか分からないっていうのを探して、で、そこでやっぱりすごい運、あの、経験値ですとか、そんなのがやっぱりやれるチャンスって、
はい、
なんかあれですね、あの、はぐれメタルの倒し方。
ドラクエかい。
なんか、はぐれメーターもそうですかね。どこで来るか分からへんって。見つけたもんが逃げられるって。でも、この倒す一瞬のチャンス、これを倒したら経験値が1万5ポイントあるわけじゃないですか。
もうドラクエ5とかも、俺仲間にすんのめちゃめちゃ時間使いましたからね。
あの、ハグリンでしたっけ、
ね、そう、ハグリン。
あ、ハグリンは6でしたっけね。
あ、6でしたっけ
?6 でしたっけ。
いや、でも5も仲間入る。何の話して
るの？ええ話してる。ええ話が全部こう、ひっくり返して
上かよ。
いや、僕ね、やっぱり笑いがないとね、居心地悪いんですよ。
ちょっとエンジンかかってきた。
ちょっとエンジンが、やっとかかってきましたね。やっとかかってきた頃に終わるというね、いつものこのパターンなんですよ。そうなんですよ。
本当に。
そうですよ。この前まで僕、この収録前に、ショーモさんとこニューヨーク行ったんですけど、二、はい、人で喋りすぎて。
喋りまくってましたね。
で、A セッションあるんですわ。お金しますわって散々言うといて。
そうそうそう。
女、このショーモさんのエンジンがかかって、トーク聞いとったら、僕トーク聞いとったらおもろなってきた。もうええですわーって。もうセッションええですわーって。僕こんなコーラ怒りますわーって。
あの日。そうそうそう。
あの日。
何時間喋ったあの日。
あ、多分7時間ぐらい。
ずっと喋ってたね、本当に。
あれ僕は何をしに行ったんだそうなんですよ。
でも本当にね。でも、何やかんやでね、一箇所行きましたじゃないですか、セッション。
あ、一箇所行きましたね。
はい。どうでしたか、ニューヨークのセッション。
セッション。なんですかね、確かに、レベルの高さ、すごい緊張感っていうのを感じるのと、
はい、
とっつきの安さっていう、こう、なんか、二つの相反する感覚っていうのをやっぱ感じたんで。
はい。で、大きいところの一つに、ミュージシャンからはお金を取らないと。
あ、そうなんですよ。
やっぱり日本だと、セッションに行ってもお金を取られるっていう。
はい。
悲しいかな、お金を払って。
はい。
ねえ、まあ、日本では当然なんですけども。
はい。
まあ、お金を払って、セッションに行くっていうのが普通なんですけど、向こうは、お金取られないんで、はい。もちろんセッションは自由に行って、好きな時に行って好きな時に帰れると。
はい。
はい、そういう感じなんで、やっぱり、敷居が低いのがね、はい、やっぱり上達の一つだとは思いますね。はい。発展する一つだと思いますし。
実践にこう触れられる機会も増えますし。
そうですね。はい、
まあ、これで、なんですかね、ニューヨークとして支援する、なんですかね、まあ、メセナーまではちょっと言いかないかもしれないですけども、このお店側がこう、やっぱりサポートしてるんでしょうね。
はい、
で、そのことで、ミュージシャンたちがより居やすい環境が、やっぱできるっていうか、うん、はい、それがいいようにもあるんですよね。
そうですね。
そうすると、全体の質も上がって、はい、そうしたら、まあ、ニューヨークに行ったらいい音楽あるんじゃないかってことで、人が集まり、うん、お金も落とす。うん、で、ミュージシャンに還元される、
はい。
で、ミュージシャンはまた機会を与えられるから、そこで、うん、演奏する機会が増えて、レベルが上がる。はい、このいい循環が、
はい、
回ってるのかもしれないですね。
はい。やっぱりジャズはね、愛されてるので、
まあ、そうですね。
まあ、もう平日とかライブ行っても、もういっぱいなとこありますし、
はい、
もう夜中、ね、12時、1時になっても、スーツ姿の人たちもね、いっぱい見るんで、
はい、
見ました仕事じゃないのって思うんですけども、
はい、
地下鉄動いてるんで、
あ止まらない
んですよ、ね。止まらないんで、
あれですよね。
やっぱりね、入れるので、
はい、ま
あ、みんなお酒ね、飲みながら、もうリラックスして音楽聴いてるので、
はい、
本当に戻りますけど、すっごく密接にね、音楽と関わってるなと感じます。
はいはい、ああ、そうなんですね。
はい、
いやなんかその話を聞いてると、僕もまた行きたくなりましたし、あれちょっと待ってくださいね。ということは僕この前ビール代しか払ってないんですよ。ということは僕はミュージシャンということでよろしいんですか、
はい、いや、2曲叩きました
ね。2曲叩きました
ね。そうです、そうです。もう、それミュージシャンですよ。
あ、じゃあ僕もニューヨークで活動したって書いていいんですか、
あ、言いますよ、言いましょう、言いましょう。
言いましょう、言いましょう。
言いましょう、言いましょう。
ごっつ恥ずかしい。
言いましょう、言いましょう。
これね、ほんま恥ずかしいんですけど、まあ、はい、言うときましょうか。
うん、
歌もん勝ちですもんね。
もうほら、風呂上がりね、の人も、ほら、ニューヨーカー言うて。何これ。
最後に
失笑ですよ。
最後失笑。
失笑ですよ。
笑い足しておきましょうか、これね。
言って
なんか、やっぱりあれですね、ショモさんも関西人なん
で。そうですね、もう完全に潰れましたけども。
散々でも、やっぱり最後はそこに落とさんで。
こんなオチでいいの？
こんなオチで。こんなオチでいいですよ。こんなんでいいですよ、もう。
ニューヨーカーやって風呂上がりや。
風呂上がり。
風呂好きでんねんって。
いや、やっぱこうやって、ニューヨークのミュージシャンはやっぱレベルが、敷居が高い、レベルが高いって印象をやっぱ下げてるんですよ。これが今のさっきの話に戻ってくるんですよ。
なるほど。
これは生活と密接に関係してる。
そうです、そうです。
音楽だけじゃなく、笑いもそうであると。
はい。
まとまりましたかね。
まとまったかな
ということなんですけども、はい、で、ちょっと今回すいません、第1回ということで、失礼しました。特別編第1部、これで、一旦は、開きとさせていただきたいと思います。で、前半、今回はですね、音楽事情等に関してぐりぐりちょっとお聞かせていただいたんですけども、はい、第2部はですね、
2部もあるんですか。
2部あるんですよ。
素晴らしい。
帰りませんよ、しょもっさん。
どうしよう。
飛行機大丈夫ですか？
どうしよう。
飛行機やめましょう、やめましょう。
やめますか？
もうやめましょう。
マジですか？
もう2本もうちょっと残りましょう。
もうだいぶ前にのな iPhone でなんかGoogle マップですか調べて、
はい、
アメリカまでどれぐらいかかるって言ったら、検索したら、はい、カヌーでっていうのが出てきて。カヌーで。
それカヌーで大変よ、わ
ざわざ。そう。なそれが表示されて、
はい、
カヌーでって何やねんみたいな。
それ
何日かかんねんみたいな。
あれだって船で20日でしょ。
船で。あの時何日って表示されたのも忘れましたけど、
はい、
カヌーでってね出てもう僕もう笑いこびろがやましたね。
興味カヌーって。あんまりないですよね。
ね今改善されたのか知らないですけどね。ちゃんと飛行機とか出るんですけども。
しっかりしろよ、シリコンバレー、ね。サンフランシスコの頭脳集団ですよ。
カヌーテ。
カヌーテ。興味カヌーテ。
カヌーテ。
そうなんですよ、
ね。はい。
何でしたっけ？
何した？
あ、第2部の話、テーマですね。
はい、
第2部が、その音楽からちょっと離れましてですね。
はい、
まあ、ショモさん実際ニューヨークで生活されてて、はい、まあ、どんな生活をされてるのか。
はい、
それからですね、まあ、アメリカからメール2本ということで、うん、まあ、音楽以外の視点ですね。日本、アメリカに渡ってみて、アメリカはこうだった。日本はこうだった。アメリカはここがいい。日本はここがいい。はい、その逆もしっかりなんですけど、
そうですね。
そういったところをですね、サバイバルな環境に置かれてるショモさんの視点から、
はい、
グリグリと聞いていきたいと思います。
ね、はい。いろんなことが。やっぱり、たった一年ですけども、
はい、
起こる街なので。
なんか、やばいことがいろいろあったと聞いてますんで。
まあまあ、おいおい。
はい。
次回のお楽しみということで。
そうですね。
ぜひぜひ聞いていただいたら。
はい。
もう、びっくりします。びっくりしますって言いますけど、びっくりしますよ、聞いたら。
ああ、はい、ハードル上げましたけども、まだ。
まだびっくりします。
ああ、すごいですね。
はい。こんなに貴重な体験はね、やっぱりないと思います。
はい、ショットガンタッチ、なんでもないです。いいです。
はい。
はい。では、第1部、この辺でお別れしたいと思います。
はい。
お相手は、山崎とゲストの、
正本恭平でした。
皆さん、さようなら。
さようなら。
ずっと好きに走ってきたけれど、だけど、今、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今幸せにすることが全てだと。